マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第290回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第290回目になります。皆さん、3週間ぶりの配信になりますね。2週間お休みいただきましたので、皆さんには3週間ぶりということになるんですが、前もお話ししましたように、ちょっと海外の出張行っておりまして、昨日帰ってきました。昨日帰ってきて、今週はどうしようかなと、いやでもやっぱり喋ろうかなということで配信をさせていただきます。ですね、結構皆さんからどこ行くんですかと言われてたんですが、ですね、行った先は中国です。中国に出張で行ってきました。ただ中国のどこの地域に何をしに行ったかっていうことはこれちょっと業務上の機密事項になりますんで、大体ね話してると分かる方には分かるんですが、ちょっと申し上げられないということでご容赦いただきたいなと思っております。やっぱ最近ねうるさいんですよね、SNS で仕事の話しちゃうとかね、そういうのもあるんで、ブログとかこういったポッドキャストもですねちょっと気をつけなきゃいけないかなと、結構私スレスレの線いってるんじゃないかと思うんですが、そういうことでご容赦いただきたいなと思っております。そういうことで実はですね中国で行った先の方、日本語もですねお話しできる方、おられまして、で、実はこうポッドキャストやってるんですよとお話ししたらですね、あちらの iPhone の、ポッドキャストアプリ、なんつったかな、漢字2文字なんですけども、そちらでですね検索したらこの番組ちゃんと出てきたということで、ダウンロードできましたということで、ちょっと聞いてみましたと言っていただきました。中身はですねかなりマニアックなんで難しいですというお話だと思うんですが、もし聞かれていましたらね、本当にいろいろお世話になりました。ありがとうございました。よかったら聞いていただければなと思っております。そういうところでですね2週間、海外自体が十何年前の新婚旅行、しかも旅行ですよね、ツアーで行ったんで、そういう状況だったんですが、今回は完全お仕事で、私ともう一人で、もう一人ね経験者なんですけども行きまして、それでもですねかなり緊張しましたね。初めて、中国は初めてなんで、言葉も全くわからないんでね、いろいろとこうアドバイス皆さんからねいただきながら行ってきました。なんとか仕事はしてきまして、ここからですねまた普通の生活でやっていきたいなと思っております。また行く機会あるかな。言葉さえなんとかなればねなんとかなるかなと思うんですよね。非常にいい経験させてもらえたと思いますし、ちょっと今後頑張っていきたいなと思っております。そういうことで、今回何をお話ししようかなというところなんですが、軽くウォーミングアップというところでですね、軽いお話をねさせていただこうかなと思っております。今回お話を2つさせていただきます。まず1つ目、 Surface 3、 これの日本の発売が正式に決定しました。こちらについてお話をさせていただきます。5月19日ですね、日本マイクロソフトが、Surface 3の国内販売を発表しました。同時に販売は個人向けに Y モバイルから販売ということになります。発売日は6月19日ということになりました。で、これちょっとおさらいということで、 Surface 3どんなデバイスかと言いますと、 Windows 8.1 のタブレット PC です。でプロセッサーが Atom X7 プロセッサーで、 OS が Windows 8.1 で、これ将来的に Windows 10にはアップデートできるということになっております。でメモリが 2GB もしくは 4GB、 ストレージは 64GB もしくは 128GB、 画面がですね 10.8 インチの 1920×1280 ドットという、ちょっとまた変わった解像度の、アスペクト比4対3のですねモニタータッチパネルということになっております。でオフィスなんですが、ホーム&ビジネス、これ日本の市場だけなんですが、ホーム&ビジネスとオフィス365サービスがついているということで、これがですね、サーフェス2の後継機ということで、サーフェス3として発売されます。といってもですね、サーフェスとか、サーフェス RT とか、サーフェス2の流れは組んでいることになってるんですが、プロセッサー自体は、インテルプロセッサーを使っているということで、もう Windows RT の系列ではなくて Windows 8.1 そして Windows 10への展開ができるということの、まあ、インテル系の Windows マシンということになります。でこれが発売されたことによってですね、まあ、Atom 系のプロセッサーの Windows タブレット、つまり Surface はですねもう発売されないということらしくてですね、まあ、私の持ってる Windows RT マシンの Surface 2は、これが最後ということになってしまいました。でこの Surface 2自体はですねやっぱりもう Windows 10にもアップデートできないということで、まあ、ARM プロセッサーなんでね、まあ、モバイル向けのですね Windows 10の OS が乗らないのかなとちょっと期待をしてたんですが、どうも乗らないということになってしまいました。まあ、そこは非常に残念ではあるんですが、まあ、今の Surface 2も、ね、十分使えますんで、これはこれでいいのかなと思っています。さて気になるお値段なんですが、これ普通の販売じゃないんですよね。普通の販売じゃないっていうのは、個人向け販売については Y-VENWILE と LT の契約をして販売ということになります。で価格がですね、メモリーが 4GB、 ストレージが 128GB の上位モデルが 91,800円、税別です。下位モデルのメモリー 2GB、 ストレージが 64GB のものが 81,800円、税別ということになっています。で Y モバイルに関してはこの契約するにあたってですね、 7GB までの通信料で毎月3,696円、さらにタイプカバーは別売りで 15,680円、サーフェスペン、これも別売りで5,980円、ドッキングステーションも別売りで 23,680円というような価格構成で展開されます。ということで、上位モデルですね、メモリ 4GB、 ストレージ 128GB でタイプカバーとサーフェスペンを付けた場合、合計お値段 113,460円、税込み 122,536円ということになっています。サーフェスの買いモデルにしてはちょっと高いかなと、そんな風に思っておりますけど、どうでしょうね。でさらにWi-Fi のモデルですね、これですね、なんと法人向けにしか販売されません。でこの Wi-Fi モデルはですね、法人向け、メモリ 4GB、 ストレージ 64GB で 68,800円、でこれ LTE の通信可能なモデルについては 78,800円、そして上位モデルになります、メモリ 4GB でストレージが 128GB、 これが 78,800円、 LTE がつくと 88,800円ということになっております。だからこれまあ選べるんですけどね、Wi-Fi だけでいいやって方はこれなんとか法人向けのやつが購入できないのかなとちょっと思っちゃいます。まあ、実際私の、ドットネットラボスタッフの方とか、まあ、この番組のリスナーさんとかですね、法人向けを買うということで、もうすでに検討されている方もいるようでして、まあ、Wi-Fi モデルの 4GB とストレージ 64GB モデルなら、まあ、68,800円、まあ、ちょっとね Surface RT2 の後継機っていうことを考えるとなんか 3,4万っていうイメージがあったんで、ちょっとまだ高いのかなと思うんですが、まあ、それなりの、ね、スペックのマシンですのでね、ちょっとこっちの値段になっちゃったのかなと思っています。それと発売なんですが、 LTE 端末としての、各モバイルキャリアからのですね、発売なんですが、個人向けは Y モバイルで、法人向けはソフトバンクということで発売がされるようです。私もソフトバンクなんでね、これ安い方向にいけないかなというのと、 Surface 3を出してくれるんならもうちょっと小さい方を出してもらえないですかねって、ちょっとそういう期待をしております。でこれ LTE なんですけども、これがですね Surface 3で対応されている LTE、 これバンドっていうことは周波数帯がいくつかあります。でバンド 1.2.1GHz、 バンド 3.1.9GHz、 バンド 7.2.6GHz、 バンド 8.900MHz、 バンド20、ここだけなぜか日本語で 800MHz ということで、これが Surface 3でサポートする LTE のバンドになります。でこのうちバンド3がですね 1.9GHz ということで、これは Y モバイルで、バンド8というのが 900MHz でソフトバンクモバイルということになっております。でちなみに au はですねバンド18で、ドコモはバンド19ということで、これを見るとですね LTE といっても対応しているのが Y モバイルとソフトバンクだけ、まあ逆に言うと au とドコモについては対応していないということになります。ですからこれ LTE モデル買ってきて IIJ の SIM とか IIJ ミオとかですね、ミーモバイルとか買ってきて、まあ、ドコモの MVNO をしているソフト SIM カードを入れても通信ができるかというと、これは通信ができないのじゃないかなと思っています。これすみません、ちょっともし認識違ってたら教えていただきたいと思っております。まあ、そんなところでですね、まあ、確かにね LTE 搭載してるとこれ便利だと思いますよ。私今 IIJ の SIM カードにモバイルルーターの GP02 ですね、あれを使ってサーフェス通信させてますけど、やっぱりね本体に入ってるとすごく便利かなと思っています。そういうことでね、やっぱり欲しいには欲しいですね、サーフェス3ね。でこれ実際のレポートなんですが、ポッドキャスト番組のバックスペース .fm というポッドキャスト番組のこちらのですね、ドリキンさんがですね、こちらアメリカの方で買われて、IT メディア PC ユーザーというウェブサイトでですね記事に書かれております。これ見ますと、やっぱりそのセカンドマシンとしては非常に優れてるっていうことで、あとあれですね、タイプカバーもなんか強度が増してるということで、これお話記事読ませていただくとすごく欲しくなっちゃいますね。いいかなと思っています。ちなみにこのポッドキャスト番組バックスペース .fm、 私も最近ですね聞き始めたんですが、こちらもですね、まあ、Apple とか Microsoft とかですね、こだわるところなくですね、いろいろこう情報を発信されています。特に Microsoft の話はですね非常に興味深いです。私も興味深く聞かせていただいておりますね。もし興味ある方ですね、やっぱりポッドキャスト番組って Apple 系がやっぱり多いのは相変わらずなんですけど、こう Microsoft の話題を出る番組としてですね、ぜひ聞いていただければなと思っております。まあ、そんなところでですね、この価格、まあ、発売がね、無事されるということで良かったなっていうのがあるんですが、価格的に見ると結構12万ぐらいになって毎月通信費用がかかるということになります。まあ、これをどう見るかですね。で私これ見た時に本体がすごく高いな、でまあ、オプションのねタイプカバーとかサーフェスペンについてはこんなもんかなと思ってたんですが、それを考えるとサーフェスプロ3の Core i5 4GB128GB のストレージですね、これが126,800円、まあ、これにさらにタイプカバーキーボードもいるんですが、あとは Core i3 のモデルでも、メモリ 4GB ストレージが 64GB で本体価格107,800円、まあ、これにキーボードタイプカバーですねということになります。そうするとですね、やっぱりちょっと高くなるんだけど Surface Pro 3でもいいかなというふうに思っちゃいます。だからそれだけね値段がこう近づいちゃってるかなというふうに思っております。これ向こう皆さんどうでしょうね。コンパクトさとか薄さでいくとやっぱり Surface 3すごくいいんですけども、いやここまで、ね、値段出すならプロ3いっちゃおうかなっていう方はですね、これプロ3いっちゃってもいいかなと思っています。まあそんなところで実際ですね発売された後にどんなふうになるのかなということで、まあ、私もね実機を、私もこう日本で発売された実機を触ることしかできませんけども、ぜひですね触ってみたいなと思っております。はい、以上 Surface 3日本発売の話をさせていただきました。さてもう一つ、Windows Phone、この話をさせていただきます。 Windows Phone、いよいよ動きがあるということで、マウスコンピューターとフリーテルから発売が発表されているんですが、しばらく情報がありませんでした。ここでですね5月20日にマウスコンピューターが、Windows Phone のブランド名と製品仕様を正式に公開しました。販売価格と時期については後日ということになります。でこれ実際もうねマウスコンピューターのウェブサイト、ご覧になっている方多いと思うんですが、まあ、デザインは非常に無難なところで、まあ、5インチよりちょい大きいぐらいなんですかね。ただ厚さが 8.4 ミリということで IS128 よりちょっと薄くなったということでね、結構皆さんに歓迎されています。でこのブランド名マドスマということで、これアルファベットですね、 MADOSMA マドスマと、なんでこのコテコテな名前はと思うんですが、こういうブランドで出ることになりました。でこのマドスマ、まあ、窓っていうと Windows かなと、他の番組で我々のことを窓側っていう言い方をされることがあって、ちょっと私はあんまり窓側って言われるの好きじゃないんですが、まあ、それともかくですね、この、まあ、 このブランド名マドスマというのは Windows の利便性をスマートフォンまでに広げる Window イコール窓を開くことで新たな可能性を提案したいということで、マウスコンピューターがマドスマという名前で発売することになりました。まあ、名前の是非はともかくですね、こういう呼びやすい名前、覚えやすい名前でですね出すっていうことは、これすごくいいと思います。これ型番でね、他のスマートフォンと同じようにね、型番で出したらですねちょっと分かんなかったかもしれません。だからこれ窓スマって言ってしまった方がすごく浸透すると思います。だからこれ非常に良かったかなと思っています。でスペックですね、これが正式に発表になりました。まあ3月の段階でいろいろスペックが出てたんですが、まず OS は Windows Phone 8.1、 これが先で Windows 10になります。で CPU が MSM8916、 これスナップドラゴン410ソフトかなという話も出ていますが、 1.2GHz のクワッドコアのプロセッサーで、メモリーがですね ROM が 8GB、 RAM が 1GB で、ストレージは 8GB のストレージを搭載するということになっています。ただこれメモリスロットがなりまして、マイクロ SD カード、ここにメモリを挿すことができるんですが、 16GB のメモリーカードを同梱するということになっています。そしてバッテリーが 2300mAh のバッテリー搭載で、これは取り外しかということで、あ、これ良かったですね。バッテリー交換できるということですね。でモニターが約5インチ、これ日本マイクロソフトの高橋直さんのブログでですね、5インチと 5.1 インチの間ぐらいの大きさかなと言われていました。で解像度が 1280×720 ドット、方式が IPS 液晶ということになっています。で本体のサイズが高さ 142.8mm、 幅が 70.4mm、 厚さが 8.4mm ということで、重量が 125g となっています。でこちらがですね、あと通信関係なんですが、 SIM スロットがマイクロ SIM ということで、よかったですね。私のビッグカメラの SIM をそのまま使いますね。あとは 3G WCDMA、 そして LTE に関しては、先ほどね Surface 3でお話をしましたけども、バンド1、3、19、これが対応ということになっています。バンド1というのが 2.1GHz、 3というのが 1.9GHz、 Y モバイルの使用状態ですね。それと19ドコモです。これが対応していますということで、IIJMIO とか B モバイルとかですね、ドコモの MVNO を使っている SIM カード、これをね使うことができます。まあ、ちょっと久々に犬の声もいいんじゃないかなと僕で言って遅れちゃいますけど、まあ、そういうところで、まあ、通信は、ね、国内でよく MVNO の、ね、SIM カードが使えるのかなと思っています。あと無線 LAN に関しては 802.11BGN ということで、あと Bluetooth 4.0 対応ということになっています。でカメラが背面が800万画素で、正面が200万画素で、 GPS が AGPS ですね、こう差を取る GPS ですね。それとセンサーが近接センサー、光センサー、加速度センサー、電子コンパスということで、まあ、必要なものはね全部揃ってるんじゃないかなと思っています。あとあれですね、これ液晶保護シート貼り付け済みですね。これいいかもしれないですね。まあそういったところで、これがですねマウスコンピューターの Windows の窓スマということで、発売が待たれるところです。まあ、すぐに欲しいんですけど、ちょっと私海外出張でいろいろお金使っちゃいましたんで、まあちょっといいですよ、待ちますよ。ちょうどいいくらいですから、自分ちょっとお金がまたなくなっちゃいましたんでね。まあそういったところで、マウスコンピューターからも出ますし、さらにフリーテルからも出るということで、まあ、いずれね発表があるのかなと思ってます。他にもなんか動きがありそうな気がしないでもないんですが、まあ、それはおいおいね情報があればね、お話したいなと思っております。以上、 Windows Phone、 マウスコンピューターの Windows Phone、 ブランド名マドスマということが決定したというお話をさせていただきました。はい、第290回、Surface 3日本発売と Windows Phone、 マウスコンピューターの Windows Phone のブランド名決定というお話をさせていただきました。いや、3週間ぶりですね。間を空けるとね、ちょっとある意味新鮮かなと思っていますけど、まあそんなところで、中国でですね、まあ、中国というのはもう田地君にお話をいただいた方が全然詳しいと思うんですが、休日にちょっと街歩いてみてですね、 お土産買ったりはしてたんですが、携帯電話線もちょっと覗いてきました。iPhone がですね、向こうだと iPhone6 と6 Plus があまりないんですね。あと iPhone5S っていうのがまあ現役で売られてて、あちらには iPhone5C なかったですね。でちなみに iPhone6 が5288元でしたとなると、まああの実際はですね、私換金したレートは1元 221.92 円だったんですが、まあ大体20円ぐらいとしてですね、まあ11万6000円ちょいというところで、本体はねそのぐらいの値段で売ってました。やっぱりあの iPhone が一番高いですね。あとは結構ねギャラクシーサムソンを使ってる方も多かったんですが、ちなみにやっぱりあのこれ例えば5288元をこう中国の語なんでギリギリ読んでますが分かんないんですけど、下取りに出すと1600元、あとこれなんだろうな、すみません見たこともない感じになるんですけど、なんか800元割引があって、あとカップの割引が4488元あって実質0円っていう、もうやっぱり やってることはみんな一緒かなと思っています。まあ、そういうのもあって、うん、ただ通信量はですね、あの7ギガとかじゃなくて500メガ700メガ1236ギガバイトですね、そういった形で上限額決められています。まああのまあ、そういったところで iPhone はねやっぱり結構売れてましたね。あとはあとね Apple のお店が一軒ありました。 Apple ストアじゃなくてなんか中古を売ってるようなお店なんですけど、あのそこでね中古の iPad とか売ってましたけど、ちょっと値段書いてなかったんで分かんないんですが、あとは、これ Vivo っていうんですかね、 VIVO というところの、スマートフォン。あとはね多かったのがブランドで OPPO っていうんですかね、 OPPO っていうメーカー、日本ではスマートフォンは展開されていません。ここがですね専門のお店がいくつかありました。でこの OPPO の R7 っていうのがハイエンドモデルなのかな、これがなんか結構推してるみたい でそれ以外は、まあ、中間レベルになると、だいたい2999元まあでも6万円からぐらいですかね、そのぐらいで本体価格売れてる売ってるというところで、まあだから価格的にはねやっぱりあんまり日本でもその本体価格見ると特別安くないなと。まあこれあの私が行った地域はそうだということで、これまた別の地域になると全然違うって話なんですけども、まああのそんなところでですね結構また違うの見れてよかったかなと思います。これ多分 Android ですね。あの Android って全然書いてないんですよ。あの多分 Android ですね。あのそんなところで、まあ、そういった、ね、スマートフォンだとか、そういうのをちょっと見てきました。まあ、あの言葉が話せればね、よかったんでしょうけど、いや実際話しかけられてもあの本当に何も喋れない、まあ、ちょっとねそこがね、うん、やっぱり勉強した方がいいかななんてちょっと思いました。はい、まあ、そういうところで、3週間空けちゃいましたけど、またね今後配信していきたいと思っております。直近ですと Windows のね製品ラインナップが決まったとか、あと Windows 10のテクノロジープレビューもまた新しいのも出てますし、あとねバイオキャンパス Z も発表になりましたし、なんかいろいろネタがあるんですが、そういうのをねどんどんお話していきたいなと思っております。はい、そういうことでまたネタをいろいろ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。